おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は朝外に出たらちょっと涼しかったので、スーツを着ようと思って、長袖のシャツを着て、朝賛美の練習をしておりましたけども、その間に汗をぐっしょりかいてしまいましてですね、スーツは諦めて今日までまだ半袖で、なんかちょっと僕だけ季節が違う感じですけども、お許しいただきたいと思いますが、まあ、なんか今週はねやっと涼しくなるんじゃないかという、なんか涼しくなる詐欺みたいなね何回もなんか涼しくなる涼しくなるって言われて、おりますけど、今週はねさすがにもう10月もね後半ですからね、涼しくなってほしいと思いますけども、さて、今日はイエスの革命という、まあ、先週からお話をしております、まあ、今年はシリーズ新イエスということで、まあ、イエスを、まあ、新しい角度から、お話しするという企画をやっておりますけれども、まあ、その仕上げで、このイエスの革命、イエスが起こした革命とは何だったのかということをですね、この最後の5回でお話をするということで、先週は、まあ、愛の価値が変わったんだと、愛するということに絶対的な価値をイエスは与えたということをお話しいたしました。で今日はこの信仰による救いですね、イエスによって、救いが全人類に及んだんだと、まあ、これはまあ、言わずもがなのことでありますけれども、やはり非常に重要なことですので、これを今日はお話ししたいと思います。で、来週一週私おりませんが、兵庫県のですね、相生というところの兵庫県の西のあたりですね、万端っていうんですかね、ちょっと私もよく知らないんですけれども、この兵庫の西のあたりにある日本伝道隊という、教団があるんですけどね、プロテスタントの。そこの教団 の, 兵庫県の西の方にいくつか教会があって、それがこう集まってですね、まあ、政界をなさるということで、それに私呼ばれて、お話をしてまいります。全然知らない教会なんですよ、はい、で実は今年の2月だったか1月だったか、下関の方のやっぱり全然知らない教団の兄弟団、兄弟と書いて兄弟というですね、まあ、プロテスタントの古い教団ですけど、そちらに呼ばれてお話し行ったんですけども、まあ、今回も、でまあそれを呼ばれる理由、原因は私が書いた本がやっぱりなんか読まれているんですね。あれを読んだ人が、あ、こいつの話を聞いてみたいなと思ったみたいですね。果たして呼んで大丈夫だったのかっていうことは聞いてみなきゃわからないと思うんですけどね、まあ、それでもまあ、違うね、違う教団のあるいは違う教会の礼拝に出たり、また先生方とお交わりできたりするのは、大変幸せなことで、あります、まあ、お祈りいただければと思いますけれども、でその次の週ですね、11月の最初の週でも、目指すべき完全な見本を、まあ、イエスは残してくださったと。イエスならどうするかって考えるということが、もう私たちにとって間違いのない判断基準になったということですね。それで4番目はですね、命の質が変わったんだと。そして最後は、まあ、終わりの時代が始まったということを、まあ、お話ししていきたいと思うんですけども、まあ、今日はこの2番目の全人類に及ぶ救いということなんですが、まあ、BC と AD、 つまりキリスト前とキリスト後ですね。 BC は Before Christ でキリスト以前、 AD って何か知ってますか？ AD って、 AD 聞いたことありますか？アシスタントディレクターじゃないですよAD、 これはラテン語ですね。アンノドミニっていうですね、ドミニはキリストなんですけど、キリストの後です。なんで BC は英語で AD がラテン語なのか、だから BC と AC でいいじゃないかと思うんですけどね、アフタークライストとビフォークライストでいいと思うんですけど、なんで英語とラテン語なのか、クリス知ってます？その理由。
適当です。
適当だそうです 適当だそうです、はい、不思議ですね。でもね、でまあそのキリストのによって世界が変わったわけですよ。明らかに世界が明らかに変わった。そのうちの一つはこの救いということですね、が明らかに変わったということですけれども、まあ、イエス以前の救いについて少しお話をしていきたいと思いますけれども、まあ、そもそもその人類が救われなければならないということになったのは、ご存知のように、まあ、神様はこの自分の形に似せて人間を作りになったわけですね。人間に意思を与えられた、つまり人間は神に従うことも背くこともできる、ロボットではない、AI ではない、意思を持って神を作りになったわけですけれども、その意思を人間は一番最初のアダムの時から間違って使ってしまったわけですね。神様の小さな小さな、こんだけいっぱいあるけどこの木から食べるなよって言ったその木から食べちゃったというですね、本当に小さな、まあ、ことですけれども、しかしそれは大きな意味を持っていたですね。神に背くという、でそれは神様はもともとアダムに対して善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうと言われていたにもかかわらず、彼は食べてしまったわけですね。でそのアダムがこの木の実を食べてしまったことによって創造主はこの人間にが自分の約束を破ったということは死ぬと言ってますから、でも愛するこの人間を見捨てることはできないわけですね。愛の神ですから、まあ、その辺でもうすでに神様はもう自己矛盾を抱えてしまってるわけですね。人間を愛してるけれども死ぬと言ってしまった。じゃあこの人間を死から救うにはどうしたらいいかということを考え始めなければならなくなったわけです。最初のチャレンジは実はノアの箱舟の事件ですね。ノアはこの主なる神に従う聞き従う人であったから、神様はノアとその一家だけを生かして、それ以外の人間は一回、まあ、削除したわけですね。で、まあ、そこでリセットしようとしたわけです。しかしノア一家はもともとノアは主に従う人ではあったけれども、残念ながらその家族は神に従うことはできなかった。なので神様はもう二度とリセットはしないよと約束をなさいました。その次に神が人間を救うために、人類を救うために取られた方法は、自分の声に従う人を選ぶというやり方ですね。それがアブラハムだったんです。で、まあ、もちろん聖書にそんなこと書いてないけども、まあ、もしかしたら創造主はいろんな人に声かけたかもしれないです。日本の誰それとか、中国の誰それとか、アフリカの誰それとか、でも従ったのはアブラハムだけだったのかな、まあ、分からないですけどね、うん、まあ、いずれにしてもアブラハムは、主なる神にですね、あなたは生まれ故郷父なる家を離れて私が示す地に行きなさいと言われたこの無謀な命令に随分高齢であったにもかかわらず従ったんですね。行き先を知らないで出てった。つまり神のこの主なる神の声に従った。一番最初の失敗は従わなかったのが失敗だから、声に従うということ、その人から神は人類の救いの計画を始めようとなさったわけです。でもし私の声に従って私が示す地に行けば、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるようにという約束をなさいました。これが人類に対する最初の神の約束、契約ですね。私が示す地に行けば、あなたは大いなる国民になるし、あなたは祝福の源にとすると。で、神は一度その口から出した言葉は絶対に守られるわけですね。絶対に守る。それは神ですから。ごめん、ああ言ったけどちょっと無理やわとかね、そんなこと言ったかなとか、そういうことは一切ない。神が一度口から出た言葉は絶対守らなければない。で、アブラハムに対して、 こういう約束をなさったんですね。また最初の契約と言われているものですけれども、そしてまあご存知のようにアブラハム、イサク、ヤコブとこう代が進んで、ヤコブがあの時にヤコブ一家がエジプトに移住し、そこでエジプトのでまあ民が増えるわけですね。でもで増えてそこにいられなくなって、もう一度アブラハムに与えられた今のパレスチナに戻ってくると。でその時に、約束の地に入る前に第二の契約が結ばれるんですね。でアブラハムに対しては、私の声に従ったらあなたを祝福すると約束されましたけれども、もう一回このパレスチナの地に入ってくる時に、イスラエルの民に対して神様は律法というね、この文字にした約、まあ、あの契約文を渡されたわけです。長い契約、長い契約をお渡しになった。でも私が命じるあなたたちの、私が命じあなた主の戒めに聞き従うならば祝福を与えると。でもし聞き従わなかったら呪いが来るよと。従えば祝福される、従えば救われるけれども、従わなかったら呪われるという、非常に分かりやすい、契約をイスラエルの民と結ばれました。あのパレスチナ、あのシナイ山でぐるぐる回ってる時にですね、モーセを通して神様の律法を与えられて、そしてこれを守りなさいと、守れば祝福される、守らなかったらそうじゃないよと、呪われるよと、まあ、あの与える土地を出ていかなきゃいけなくなるよということを言われるわけですね。でこの、まあ、戒めと書いてあるいわゆる律法っていうのは、まあ、結構長いけれども、でもこう分解してみるとそんなに複雑なものじゃないんですね。もう基本はやっぱりモーセの十戒と言われる十の戒めですね。これがまあ憲法みたいなものです。でもしこれを破った時にはこうすれば許してやるよという贖罪の仕方が書いてあるんです。で皆さん聖書を通読されるとね、出エジプト記の十の今あの奇跡があって、モーセが産み終わって、出てきてみたいなところで、あなんか楽しそうだなと思って、その後いきなりあの長い、幕屋の作り方が書いてあるんですね。で幕屋の、ね、この何キュピットとか長さとかどういくらどうでもいいじゃないかと思いながら読んで、でやっと終わったかなと、今度レビ記で、牛をこうやって殺せとか、ここを燃やせとかね、こんなまた長い話が書いてある、ね、でもあの長い、幕屋の設計図であり、生贄の捧げ方であり、またそこで使える祭司でありっていうのが非常に重要なわけですね。だから神様はもうこの十の戒めを守れないということは最初から分かってたわけです。でも守れなくてもこうしたら許してやるよという贖罪の仕方を与えられているわけです。だから立法というとなんか全部なんか厳しいこと書いてるような感じしますけど、そうじゃないんです。ほとんど分量からいくと半分以上は、破った時の、ごめんねの仕方みたいな、それが半分以上、だまあ、神様は相当譲歩してあの律法を与えられてる、破ったらね、どうしてもお前ら破るだろうと、でもその時はこうやって生贄を捧げたら許してやるよっていうふうに、まあ、その他にね、民法とかね、衛生法とか、あるいはこれは食べるな、これは食べていいとか、刑法とか、それが書いてあるんですけども、じゃあこの律法をイスラエルの人たちは守ったかというと、全く守れなかったんです、ね。しかも十戒の一番最初の意の一番が守れなかったんです、ね。十分のうちの三守れなかったわけじゃないですね。もう一番冒頭のね、あなたの神主を神としなさいと、それ以外のものを神としちゃいけないという、それだけのことが守れなかった。なんと情けないと旧約聖書を読んでるとね、思いますよね、なんでこの一番最初のやつ守れんのだろうというふうに、まあ、我々思うわけですけれども、でもそので破れない、破るたんびに神様が周りの敵を国々を送ってね、痛い目に遭わせるわけですよ、まあ、このお尻叩くわけですね、しつけをするわけです。で ひどい目に遭うと、ああ神様ごめんなさいって言ってちょっと悔い改めるんですけど、またすぐに悪いことして、他の神々を礼拝して、アフシュラとかバールとかそういうの大好きで、お祈りをする。そうするとまた神様が他の国を送ってきて、ひどい目に遭わせると、ああごめんなさいってこう繰り返されるんですよ。ずっと旧約聖書のこのパターン、とにかくずっとこのパターン、ベリースペシャルワンパターン、本当に懐かしいですけどね、 VSOP っていうやつですね。もうこれがずっと延々と繰り返されて、でしまいにはですね、この後半になってくると食材法をね、逆手にとって悪いことをするんですよ。まず生贄を捧げて、それから悪いことをしに行くっていう、せっかく神様がね、悪いことした時にこの生贄を捧げたら許してやるよって言ったの、じゃあ何、先に燃やしときゃ好きなことやっていいんじゃないかみたいな、これはいわゆる預言書にね書いてあるんですよ、そんなことをやってると。まあとにかくね、イスラエルの民ですよ、ユダヤ人ですよ、皆さん世界で最も賢い人たちですよ、ね、今でも世界で最も賢い、間違いなくユダヤ人は、ね、芸術においても学業においても文学においてもあらゆる面で、経済界でもね、世界を牛耳ってる、あのユダヤ人がこの第一回すら守れなかった。主なる神はこの彼らに対して厳しい、まあ、警告を与えられるんですね。何度も与えられました。私は我が民の甚だしい悪に対して裁きを告げると、まあ、これエレミア書ですけれども、彼らは私を捨て他の神々に香を焚き、手で作ったものの前にひれ伏した、とやっちゃいかんということをやり続けていると、だから彼らを裁くんだと、こう宣言されるわけです。宣言するんですけれども、神様はもともと愛だから苦しいわけですよ。神様ぐらい自己矛盾はないですね。愛してるけど、ね、でも裁かなきゃいけない。なのでこの預言書の中にはですね、神様が裁くけどちょびっと残すって書いてあるんですね。残りのものっていう言葉がね出てくるんですね。神はご自分の修行の民の残りのものにいつまでも怒りを保たれることはない。残りのものなんてことはですね、モーセの律法の中には出てこないんですよ。そもそも出てこないんです、ね、破ったらもう呪いなんだと、全部アウトなんだって書いてあるんだけども、神様はいやいや、まあそうは言ってもちょっとは残してやろうってですね、いうことも出てきますね、うん、そしてその理由がね、なぜじゃあちょびっとでも残すかというと、アブラハムに与えた最初の戒めにある。神様はアブラハムに、私に従ったら、ね、お前を祝福するって約束しました。最初に約束したから、その子孫が神様に背いても最初の約束生きてるわけだから全部滅ぼせないんですよ。主は常しえに契約を御心に留められる、常しえに契約を御心に留められますが、一度した約束は絶対に破らないので、アブラハムと結ばれた契約、イサクに対する誓いを忘れない、これ詩編に出てきます、まあ、旧約聖書に何度も出てくるんですけど、なので神様は自分の与えた律法をね、モーセの十戒の一戒すら守れなかった民に対して、これを裁かなければならないとい まあ、そう言ってますからね、破ったら裁くっていう言ってる。一方でその前にアブラハムに、私に従ったら祝福するって約束してる。神様は自ら言っておきながらね、主の言葉に従ったアブラハムに対する祝福の契約をまず与えてる。その後で今度は律法を破ったら呪うという契約を、だ自分で言っておきながら二つの矛盾する契約を結んじゃったんです。どうしましょう、私に従ったからアブラハムお前の子孫を祝福するよって言った。でもその子孫に与えた第二番目の契約で、従わなかったら呪うんだって言われたんですね。この祝福の契約と呪いの契約、この二つの相反する契約の中で神の苦悩が、まあ、ずっとですけど神様は、苦悩が、まあ、頂点に達するわけ。 どうしましょう。皆さんどうしますか。あなたの子孫を祝福するよって、私に従ったら祝福するよって言ったから、でもその子孫が従わなかった、従わなかったらお前たちの前に祝福と呪いを置くと、従えば祝福、従わなかったら呪いって言われてる、裁くと言われてる、自分で自ら言われてる。この2つの相反する契約をどうやってこの両方を履行するか、このウルトラシー的な2つの矛盾する契約を履行するために主が取られた方法が一人子を使わすという、ウルトラシーというか禁じ手ですよ。先週もちょっと言いましたけど、創造主は自らを父と子に分けた、苦肉の策です。これ苦肉の策。人間は全て罪を犯しているから裁かれなければいけない対象だから、人間は自ら救うことはできないわけですね。なので神は、じゃあ神はどうかというと、神は裁く立場にいるわけだから、裁く側と裁かれる側しかないわけですけども、でももしそのままだったら神は人間を裁かざるを得ない。そこで神は自らを父と子に分けて、分けてというと神学者に怒られるかもしれませんけども、今日はそういう表現を許してもらいたい。自らを父と子に分け、そして子を人間としてこの地上に使わして、全人類の罪の贖いとして裁いた。そうすることでアブラハムに対する約束と、この第2番目の契約、律法による契約を両方守らなきゃいけない。だから第2番目の契約、特に第2番目の契約は罪を犯した者は裁くっていう契約ですからね。でもその罪を自らが、まあ、子なる神に背負わせて裁いた。だから自分で自分を裁いたわけですよ、神様。自分で自分を裁いたんです。で、パウロはそのことをガラテヤ書で、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。十字架にのことですけどね、木にかけられたものは、これ律法に書いてあるんですよ。律法に書いてあるんです。木にかけられたものは呪われると書いてあるんです。それは神様もともと与えたものですよ。神様が与えたものですけど、神様自らがその与えた律法に沿って自ら人となって、その人間の罪を背負って木にかけられて呪われたわけです。そうすることでこの人間を裁かずにでも罪を清算するという、人間を裁かないで罪を清算するというウルトラシーをここでなさってるわけです。そしてもう一つは、そのことを信じるならばそれであなたたちの罪を全部許してやろうと言われた。人間に対してはそのことを信じるだけでいいと、なんか生徒は何も言わん、何もしなくていい、ただ信じなさい、ただそうだと認めなさい、それだけでいいよと。だから一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると、ヨハネの 3-16 に書いてある。信じる者が、これ以上簡単なことはない。誰でもいつでもどこでもできる、信じるという。でもそれはあの第一の契約、アブラハムに対してなさった契約ですね。アブラハムが主に従ったことによって祝福された、まさにその子孫である全、私たちに対して信じることによってその祝福を与えようと。だから神が自らを父と子に分けて、そしてその子をこの地上に送り、私たちの身代わりとしてその罪をあがなわせた、その罪を裁いたということが、この先ほど見せた2つのですね、この矛盾する神の契約を両方とも 履行する方法だったんです。こんなことね、誰が考えますか。で、主なる神はそれをなさったんですね。で、イエス自身もそのことをおっしゃいました。そもそもこの三条の水訓の冒頭のところでこう言っておられるんですね。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためだと。一度言ったことだからこれを廃止することはできない。従わなければ呪いということは言ったわけだから、でもこれを完成するんだと、保護にするんじゃなくて完成するために私は来たんだと言って、自ら命を懸けてその約束を守って律法を完成されたわけです。ヘブライ書にあるように自ら完全な生贄になられて全人類の罪を完全にそこで贖われた。私は律法を完成するために来たというよりだと、そういう意味ですね。そしてご存知のように、あの最後の晩餐の席でね、こう言われた。また杯を取り感謝の祈りを唱え彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血だと。つまりこのキリストの十字架は3番目の契約なんです。第3の契約、私の血による契約。最初の契約はアブラハムに対する契約、従う者は祝福するという契約。2番目の契約は律法による契約、守れば祝福、守らなければ呪いという契約。3番目の契約はイエス・キリストの血による契約。イエス・キリストの血によって罪が許される、イエス・キリストの血によって神との関係が回復されるという契約、ね、まさに第3の契約をキリストは自らの命を懸けて締結してくださった。そのことをパウロはさまざまな形で解説しています。まあ、ご存知のようにパウロはファリサイ派でした。彼はもう生涯をかけて命がけで律法を守る、守ってた人ですね。律法を守ることに生涯をかけてた、命がけだった。律法を守ることに。だから当然イエスの教えが広まった時に、あんなのは嘘っぱちだと。あんなこと広まったら大変なことになると言って迫害したわけですよね。でもあのダマスコの門外で光に打たれてイエスの声を聞いて、彼はああこのイエスによる贖罪は本物なんだと、イエスはよみがえったんだと、こうやってまあ彼は180度方向転換してイエスのことを伝えるようになるわけですけれども、彼の頭の中ではそれこそこれまでずっと気づいてきたことが全部壊れたけど、でもそれに、とは全く比較にならないぐらい素晴らしい、救いの大宮殿が建ったんですよ、彼の頭の中で。だからパウロの手紙を読んでると、もう言いたいことがもう有り余っちゃってしょうがないぐらいいろいろ書いてあるんですけども、で彼はイエスによってアブラハムの契約は守られたんだって言ってるんですね。特にユダヤ人に対してイエスはユダヤ人の敵だって言ってる人たちがたくさんいたけれども、いやいやそうじゃないんだと、アブラハムの契約をイエスは守ってくれたんだと、信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなれるのです、恵みによってアブラハムの全ての子孫、つまり単に律法に頼るものではなく彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれるのです、彼は私たち全ての父ですと、こう言ってですね、まあ、イエスによって備えられた救いの方向に方法、それは信仰によって約束に預かる、信仰によって救われる方法なんだと、アブラハムの最初の契約が生きてたんだっていう、そういう言い方ですね。従う者を神は祝福される、ただそのために人間の罪の問題がそこに横たわってたけれども、それをキリストの十字架が全部清算したから、このアブラハムの契約が今もどんとここに来てるんだと、アブラハムは私たち全ての父なんだと。そしてこう言ってますね、 福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべてに救いをもたらす神の力だからですと。でここに大きな飛躍があるんです。もう一つの大きな飛躍がある。それは旧約聖書における救いの契約っていうのはユダヤ人に対するものでした。もちろんユダヤ人じゃない人も律法を守ることによってその傘の下に入れることができたけれども、律法を守るということが大前提。でもイエス・キリストの十字架によって律法を守る必要がないんだと、信仰によって救われるんだと。で信仰によるんだったらユダヤ人じゃなくたって異邦人でもいいじゃないかと、ね、イエスを救い主として信じるだけなんだから律法を守らなくていいんだと。つまりイエス・キリストによってこの救いが全人類に広がった。こう BC と AD の決定的な違いはそこですね。旧約の時代はあくまでもユダヤ人、でも新約イエスによって救いが全人類に、ユダヤ人だけでなく異邦人にも信じるすべてに救いをもたらす神の力、祝福がアブラハムに約束されたの祝福は、確かにアブラハムに神様はね、最初からあなたを通してすべての民が祝福すると約束されてるんでしょ。あの約束がこのキリストの贖いによって成就したわけです。全人類に及んだ。はい、ということでね、イエスの革命ということですけども、昨日は、皆さん野球興味のない人もね、大変な日でした昨日。知らないですか昨日何が起こったか。大谷翔平が、メジャーリーグの野球、皆さん見えませんかね、まあ、僕野球が大好きなので、昨日はリーグ優勝の決定戦で、4つ勝った方が勝ちっていう試合で、3つ勝ってて、ドジャースが4回目の試合だったんですね。で大谷翔平が先発した。で大谷翔平は10個三振を取って自らホームラン3本打ったんです。5対1かなんかでかなかったんだけど、5点のうち3点は自らホームランで取ってる。で大谷に必要なのはキャッチャーだけだっていう話あといらない、もうあのあといろんなネットのニュースも私見ましたけども、アメリカのスポーツニュースもちょっと見たりしたらですね、大谷の中に AI が入っとるんじゃないかとかですね、絶対そんなことはないんだけど、もう相手のチームの監督がベーブ・ルースなんかじゃないって言ったって、大谷翔平は大谷翔平なんだと、ベーブ・ルースの再来じゃないと、大谷翔平なんだって言ってですね、負けた監督が言ってるんですよ。涙ぐんでたんですしかも、僕は素晴らしいものを見たって言ってですね、負けたことよりそっちをなんか喜んでましたけど、でもまあその10個三振を取ったことも素晴らしいし、3本ホームラン打ったことも素晴らしいんですけども、イエスの革命にしてみたら、ね、大したことないです全然全然。もうまあ確かにね、プロ野球の選手としては超一流ですよ間違いなくね。160キロを超える球を投げてね、また彼ってなんか嫌味がないですよね。あれが愛されるんですね。あれがちょっと嫌味のある感じだったら多分ダメでしょうけど、まあさらっとやってね、いるんですけど、でも彼がどれだけ偉大かは分かりませんけども、イエスのしたことに比べたら全く勝負にはならないです、そもそも、彼は人間を救ってないです、ちょっと楽しみを与えてますけどね、イエスはですね、アダムに始まる人間の罪を完全に贖ったんです。人類の一番大きな問題を解決したんです。彼によって私たちの罪は許されるんです。彼がいなかったら私たちは未だに罪の中で、私たちは神に近づくことすらできないんです。イエスによって、イエスが私たちのために死んでくださったことによって、私たちは神と平和を保つことができた。神の子とさえ呼ばれるようになっている。 これ奇跡ですよ。これ、まあ、奇跡としか言いようがない。奇跡しか以外ない。そしてさっきも言っているように、アブラハムに対する最初の契約とイスラエルに対する第2番の契約を同時に履行しているんです。これも奇跡です。全く矛盾する2つの決まりだけれども、神様自ら口から出されたことだから、それを保護にすることはできない。それをイエスはその2つを見事に実行しているんです。私は律法を廃棄するためではなくて完成するために来たんだと言って完成されたんです。そしてプラスですね、全人類に等しく救われるチャンスを与えたんです。イエスを信じる者は全ての罪が許され神のことをされるという、実にシンプルなこの福音がイエスによって全人類に与えられているんです。なんでこれを信じないのと、世界中に行って喋りたいですけど、いや私にはいりませんという人がたくさんいるの困ってますけど、でも絶対に必要なことですね。もうこれしかないんですから。世界中に宗教はありますけど、信じるだけで救われていると言ってるのはキリスト教だけです。信じるだけなんだと、あなたの心をそこに向けるだけ、あなたの心でそうだと思うだけ、それだけでいいんだと神は言われてるんです。いや、それ以上のことは求めないんです。それ以上のことはやっちゃいけないんです。やらせたいんですけど、いろいろ人間やりたいですよ。なんか修行とかね、いろいろやりたいんですよ。やるとなんかちょっとこういい気持ちになるからね。でも神はいやいやいや、何もするなと、いやお前らがやったってつまらんことだからやるなと、ただ私を信じなさい、それ十分だ、私の側で 100% やったから、ただそれを受けなさい、ありがたく受けなさい、恵みとしてプレゼントとして受け取りなさい、そうすればあなたの罪を許して、あなたを永遠に私の神のことをしてやろうと言われた。これがイエスの革命です。これイエスの革命。お祈りしましょう。天の父様、人類の歴史をイエスは間違いなく塗り替えた、新しい時代を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。自らの力であなたに1ミリも近づくことはできない、いやむしろあなたに目を背けられても仕方がない私たちであるのに、あなたは一人子を送り、私たちの罪の身代わりとして裁き、ただただそれを信じるならばあなたの罪を許し私の子としようと言ってくださった、約束してくださいました。あなたは一度口から出された言葉を決して反故にはなさいません。その言葉が今私たちに約束として与えられていることを感謝いたします。主よ、このシンプルでしかし力強い、そして絶対的なこの福音、どうぞあなたの願いは全ての民がこれを信じることであります。私たちにもその手伝いをさせてください。この福音をどうすれば一人でも多くの方に届けることができるのか、私たちを導いてください。この救いが必要でない人は世界に一人もおりません。そのことをまず私たち信じ、そしてそのことを覚えて、これからも生かされている間この福音を伝えることに努力していくものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。
Thank you.
祝福の祈りをいたします。仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。今日の礼拝終わります。